元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白川ベーノのもっと倉敷知りたいの。ボンジョルノ、倉敷商店街公認ゆるキャラ、ジャン・アレクサンドロ・デレ・ボケの倉敷の白川ベーノっていうの。みんなからは白川ベーノって呼ばれてるの。
そして私が FM 倉敷パーソナリティの清水葵です。よろしくお願いします。
ピアチェーラ
ー。さて、8月に入りました。夏真っ盛りですね。そして今日8月3日は倉敷駅前商店街で行われている土曜夜市の最終日となります。私も天領祭りに子供たちを連れて遊びに行ってきました。商店街の方の出店は商店街でお店を営んでいる地元の方々がやってるじゃないですか。なのでやっぱりちょっと雰囲気違うんですよね、天領祭りと。その中でも私たちヨーヨー釣り、スーパーボールすくい、綿菓子、あと紐を引っ張ってお菓子が当たるものなどをやってみたんですが、もうどれも楽しいし、特にヨーヨー釣りはお母さんが受付をやって、娘さんと思われる女の子2人がヨーヨー釣りをやってるプールのそばで接客をしてるんですよ。するとみんなちっちゃい子がやると、あのヨーヨー釣りの引っ掛ける部分上手に引っかからなかったりするじゃないですか。そこをね、あのこうやってやるんだよとか、取りやすいようにこうヨーヨー動かしてくれたりっていうことをやってくれて、もう本当にそこでも私はもう微笑ましくて、浴衣姿で接客している女の子たち、お姉ちゃんの方が積極的に話しかけるんですけど、それをそばで見ている妹ちゃんも真似して、頑張って取ってとか、あと2つ持って帰ってとかって言ってる様を見て、もう本当にほっこりしました。癒されましたね。こういう家族で接客をしている様子を楽しめるっていうのが商店街の土曜夜市の魅力の一つなんじゃないかなと思います。そんな土曜夜市、時間は夕方の6時から夜9時まで、ぜひ足を運んでみてください。
僕もこの前土曜夜市に行ってきたの。めちゃくちゃ盛り上がってたの。みんなも土曜夜市最終日楽しんでほしいの。
さあ、白川ベーノのもっと倉敷知りたいの、最後までお付き合いください。この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りします。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
ベーノファミリー、
ほられんの。
このコーナーは白川ベーノがインスタグラムで紹介したお店、通称ベーノファミリーを呼んで詳しくお話を聞いてみようというコーナーです。本日のベーノファミリーは、
おはぎの店天領さんなの。
おはぎの店天領からはオーナーの中山武彦さんと店長の平松美和さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まずはこのおはぎの店天領、名前の通りおはぎにこだわりがあるんじゃないかなと思うんですけども、はい、どんなこだわりがあるんでしょうか。
そうですね、うちのおはぎはですね、
はい、
あの保存料は一切使ってなくて、砂糖と塩だけの味付けで甘さ控えめにしておるおはぎです。よく言われるのが、なぜか食べるとホッとするという美味しさが特徴のおはぎになってます、はい、
シンプルで厳選された材料を使って、
そうですね、
素朴で 美味しい優しい甘さのおはぎなんですよね。そ
うです、家庭の味というのを意識してますね。
はい、特におすすめの商品といいますと、
もうおはぎの定番というあんこときなこですね。それとまあ後でも言いますけど、冷やしぜんざいというのが今夏場で冷たくて非常に美味しいということで好評なものですから、そこをおすすめしたいなと思ってます。
普段はもうシンプルな白の白玉団子なんですけど、
はい、
期間限定で抹茶を出してます。抹茶の白玉を3つと白の白玉が2つで、ちょっとお値段がちょっと上がるんですけど、すごいおすすめです。
そうですね、
はい、
抹茶も加わると、
そうなんです、もうあんこと抹茶がもう抜群に相性がいいので、もうぜひご賞味してください。
はい、
前から冷やしぜんざいあったんですけど、
はい、
平山店長に変わってからもう開発してもらってね、抹茶も入れようっていうことで、そういう新しい提案をどんどんしてくれるんで、本当に僕としても助かってます。
白壁のイメージした商品も開発してほしいの。
この短い時間ですでにこの平松さんのやり手感がね、
そうですね、そうですか、もう本当にそれはね、ぜひ皆さんに紹介したいなと思ってます。
じゃあその平松さんに伺いたいんですが、
はい、
お店の外観とか内装のこだわりっていうのはどういうところにありますか？
また清水さんぜひ来てください。昔ながらのおじいちゃんがおばあちゃんが出てくるような本当に古いお店で、この店やってるのやってないのっていうような感じには見えますが、中に入ると意外に明るいスタッフもいますし、居心地のいい空間なんです。で、まあ、私の友達でドライフラワーの作家さんがいるんですけど、
はい、
その作家さんにちょっと来ていただいて、ちょっとお店の感じを明るくしてもらいたいなって相談したところ、おはぎにちなんで、おはぎはもうご飯と小豆でできてますので、
うん、
ご飯の稲穂と小豆と縁起の良い木を組み込んでもらって、それで商売繁盛というそのドライフラワーを作っていただきました。それもすごく可愛らしくて、その作家さんちょっと素敵なものを作るので、皆さんにちょっとそれを見ていただきながら、笑顔でおはぎを買っていただいて帰ってもらいたいなと思い作らせてもらいました。
そんなおはぎにちなんだオリジナルのドライフラワーも飾られてるんですね。
店長のホスピタリティをビシバシ感じるの。白壁のも癒されるの。
ね、変わらない、外観じゃなく変わらない味を、ずっと続けているので、そこも大事にしていきたいなとは思ってるよね。
はい、
はい、変わらないものと新たに取り入れていくもの、両方を大事にしながら営んでいるお店なんですね。お客様に楽しんでほしい、喜んでもらいたいポイントはどういうところでしょう？
うちは8人のスタッフがいまして、
はい、
今の店長の規模にしてはすごい人数が多いんですけど、8人皆さんがいっぺんにいるわけじゃなくて、日替わりで勤めて店番というかね、
はい、
接客をしていただいたんですけど、
日替わりスタッフです。
それはもう皆さん明るくて本当素晴らしいスタッフばっかりなんで、そこはもうお客様に喜んで楽しんでほしいなというふうに思ってます。
日替わりというか曜日替わり で、
そ、 うです、ね、
その接客担当の方が変わるっていうのはなかなか珍し い、
珍しい。
そうなんです。ぜひ来ていただいたら分かると思うんですけど、うん、美人な方がいたり、
うん、
イケメンがいたり、
うん、
ちょっと笑い系がいたりと、もう多様性があるの で、
そうです、ね、
ぜひぜひ来てください。
テイクアウトの店なんで、
うん、
なかなか楽しめること少ないじゃないですか。
通常であれば終わりっていう、
はい、そこをうちはですね、もうおはぎだけしか、新商品もありますけど基本おはぎの販売なんですけど、
はい、
そこをこう日替わりスタッフでお客様に少しでもこう癒していただくというかね、楽しんでいただくっていうのがこう特徴かなというふうに思ってます。
そうですか。
美人さんに会うために白壁のも通うの。でもどんな女性でも白壁のは愛するの。
素朴で優しい変わらないおはぎと、
そうですね、
そしてスタッフとかそのドライフラワーっていうお客さんへのサービス、
そう
ですね、気遣いがすごいですね。
ありがとうございます。
進化し続けることは素敵なの。白壁のも進化し続けるの。
でも開店まではなかなか大変だったんじゃないですか？
そうですね、先代が1998年に 店寮をオープンしまして、
はい、
11年目の2009年から、うん、私が受け継いでいるんですけど、もう15年ぐらいになりますけど、まあ、毎朝4時頃から仕込みをして、僕はまあちょっと別の仕事に行くんですけど、うん、あとは店長にバトンタッチして、
はい、
15年間その同じルーティンなんで、そこは非常にちょっと苦労してるかなっていう感じはありますけどね。
いやー、はい、まさかオーナー自らが仕込みをされているとは、ね、
はい、やはり社長のはもう15年握ってるっていうのがあるので、ふわっとして柔らかく、うん、美味しいです。もう確かな味です。
まあ、もちろんみんな美味しいんですよ、
は
い、みんな美味しいんですけど、
うんう
ん、やっぱりその思い入れの状態でこう美味しさがより際立つのかなという感じはしますね。
そうなんですね。
まあ、かといってね、やっぱり私が継いでから、うん、まあ環境もいろいろ変わってきて、
はい、
売り上げがやっぱりどんどんこう、うんうん、低下傾向にあった中、やっぱり営業と経費削減も含めて、うん、お店を維持してきたっていうのは一つこう自慢できるところかなというふうに思います、
うんうん、
ただ、まあ、こうやって新しいスタッフの方、平松先生とはじめ来てくれたんで、
うんうん、
もう非常にありがたいなと思っております。はい、
じゃあオーナーの中山さんから見てもこの8人の従業員の皆さんは、
ね、はい、私から見たらもう天使ですね。
そうなんですか。
もう本当に神様、神様天使というぐらいもう感謝してますね。もう空前の灯火だった営業が、まあ、復活と言いますかね、こう改めてまた上り調子になってきたっていうのは、今の8人のスタッフのおかげだというふうに私は思ってます。
じゃあもうこのオーナーの中山さんが思い入れのあるのはもちろんおはぎもですけども、
う、ね、
はい、こういうスタッフの支えてくださっている
の
か
というのことも、
じゃあ自慢の本当商品とスタッフさんですね。
そうですね、その通りです。
まあ、ありがたい言葉です。はい、まあ、私たちもね、朝4時からお盆の時なんかはすごい早い時間だね、やってるこの社長を見て、
うん、
こんなに働く人っているんだって思いました。それについていくじゃないですけど、まあ、頑張ってるんで、まあ、私たちももう一緒に頑張っていかんといけないなっていう気持ちで毎日頑張ってます。
ありがとうございます。
愛し愛されの関係、素敵なの。この優しい関係が美味しいおはぎにつながっているの。
なんかすごい心が温まるエピソードで、そしてやっぱり甘みも欲しくなりました。おはぎ買いたくなりましたね。
もうぜひぜひ
ぜひよろしくお願いします。
はい、では先ほど少し紹介がありました、はい、冷やしぜんざい、
はい、
また新商品などもありましたら、
ね、はい、
教えてください。
この夏から、まあ、今冷やしぜんざいあるんですけど、
うん、
抹茶ゼリー、
お
ー、まあ、あんこを使って下にはちょっと甘納豆ではないです、甘く炊いた小豆をベースに、笹沖にあるんですけど甲州湯さんで上品なお抹茶を使わせてもらって、
はい、
それをゼリーにしてます。でその上に、まあ、自慢のあんこと、
ね、
あと白玉を乗っけて相性抜群です。ぜひ
これは、はい、これから来るお盆の手土産とかにも良さそうです。
そうなんです。
お盆期間はちなみにお店の方は空いてるんですか？
空いてますね。
一応8月11日から8月15日までがお盆期間という、通常日曜日休みなんですけど、
うん、
お盆期間中ということで8月11日から15日は休まず営業してます。
本当にお盆ってね、親戚が集まったり、
ね、
久しぶりの再会っていうのがありますから、はい、ぜひその時に、
そうですね、
手土産、またご先祖様への、ね、
そうですね、
お供えなんかにも ね買っていただきたいなと思います。
ぜひぜひお願いしたい。
はい、じゃあ最後に営業時間のご案内をお願いします。
は
い、
営業時間はもう9時過ぎから、
うん、
もう開けております。それで3時までなんですが、一応4時ぐらいまであんこなくなり次第終了ですが、ありましたら開けてますので、ぜひ地域の皆様足を運んでくださればありがたいです。
そうですね、
今回はおはぎの店天寮からオーナーの中山武彦さんと店長の平松美和さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
おはぎの店天寮さん、ありがとうなの。
元屋ユナイテッドプレゼンツ、
白樺ベールのもっと倉敷知りたいの。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、 新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
商店街の
アモーレ。
このコーナーは倉敷駅前商店街について深掘りして、もっと商店街の魅力を知ってもらおうというコーナーです。ここからはあちまち東部商店街会長の岸信幸さんにお話を伺います。岸さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
天領夏祭り終わったばかりでしたが、どうでしたか？出店とか出されてたんですよね。
そうですね、今年も多かったですね。結構たくさんの人が目の前に通っていただいて、うん、うちの町内もいろんな人が出していたんで、にぎわってよかったと思います。
ああ、そうですか。
はい、
よかったです。なんかいろんな人のね、思い出の一つになったんじゃないかなと思います。ではですね、まず岸さん、自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、あちまち東部商店街会長、岸信幸です。イタリア料理ディーバのオーナー地方をやってます。オープンして今12年目です。
おー、ディーバ12年目。そしてそのオーナーシェフをしながら、今はあちまちの商店街の会長もされているということですが、
そうですね、
会長職っていうのは普段どういうことされてるんですか？
大して何もしないです。なんか困った時、なんか困ったことが起こるとか、なんかこう問題が起きた時に、うん、じゃあ僕が多少なりとも解決できたらいいかなっていう動きをするとか、うん、みんなに伝達すべきことを伝達したりとか、そんな感じのことしかないよね。でも今僕の世代になって思うのが、
はい、
次から誰でもできるっていう形を作りたいんですよ。自分が会長の時に次の人が誰でも会長になれるっていうのを作りたくて、
うん、
だから今もう全ての情報を LINE で流してみたり、
うん、
いかにこう簡潔に全て終わらせるかっていうことに今取り組んでます。この何年か、3年か。
おー、 LINE で
結局極力現代的な回覧板内情、なんかそんな感じに今も全部入れ替えました、この数年で。
もう次の人のことを考えて。
そうですね、もうここから先に入るって、ここから先にどんどん仲間になっていく人たちが簡潔にできるようにっていうのが一番かな。いちいち紙を作って回すっていうのはやっぱちょっと大変な作業になるんで、
はい、
それよりは文章をパパッと打ってそのまま飛ばしてしまう方が楽なんで、
うんうんうん、
っていう形に。僕らのはもうなんか若い人たちを好きにしなさいって先輩方に言われたんですよ。それがあったから背中を押されたと思って、じゃあもうやっちゃうねって言ってって言って一遍やらせてもらって、うん、絶対どんな店でも若い人一人二人いるんで、
うん、
LINE を開けない人多分いないんですよね、店の中に。誰かが開けるっていう状況ならずなんで、もし開けない店があったらそこだけ紙を渡すんですよ、
うん、
で開ける店が全員入ってもらって、うん、開けない店のとこだけは紙を今まで通りの状況にするっていうのをやる。
うんうんうん、
やったら街がちょっと新しくなるかなみたいな。
あ、じゃあ今やってみてる、試行錯誤中っていう感じですか？
今もう何でももう 100% それに変わったんで、だいぶ変わりました。
皆さんの反応的にはどうですか？
あ、もうすごく一瞬で情報が回るから簡単でいいですよね。
受け取る側のメリットがありますよね。
そう、受け取る側も。そうですね。で、紙をめくらなくてこう写真を見て伸ばして見ることもできるから見やすいし、
うん、そうだ、本当ですね。
そうそうそう、なんか結構喜ばれます
ね。あ、じゃあスピードもアップしているし、そういう利便性も上がっているんですね。
利便性も上がってる、うん、まあ、僕みたいに老眼の人には、ね、最適ですよ。大きくなるんで
細かいところまでね、チェックもできて
見やすく
いいですね。そんなちょっと新しいことも織り交ぜながら行われているということですが、
そうですね、
このあちまち東部商店街どんなところなのか特徴を教えてください。
うちの特徴は、
うん、
結構古い店と新しい店が一緒になって狭い空間でやってるんですけど、
はい、
みんな結構仲いいんですよ。若い人たちも年寄りも結構可愛がってもらってて、
うんうん、
みんながこうぐっとこう結構近い距離で営業してる感じですかね。嫌い合ってるわけでもなく、同業者が多い割にはみんな仲良くやって、しなきゃいけないことがあるって一言声をかければ誰彼構わず全部出てくるみたいな。
おお、
これからじゃあ張り紙するから出てきてって言ったらみんなポタポタポタって出てきて、はい、そこだけでつやみたいなのはみんなしてるし、
うん、
まあでもそういう環境を作ろうとしてずっとやってるんで、みんな結束を持ってもうみんな一緒だから手伝うならみんな一緒にやって一瞬で終わらそうとかっていうのを極力やろうとしてるんで、
はい、
なんかそれを最近になってやっぱそれが結構出来だしたかなっていう気はしますけど、
うん、そうですよね、みんなで一緒にバッてやっちゃったら
そう一瞬で終わることなんで、
ね、短くて済みますもんね、作業時間も。
今習字を貼ってるんですか、
はい、
街中に習字を貼ってる、うん、それ もうこの3年ぐらい前から一箇所に貼るように書いてるんですよ、うちの町内に、うちのリーバーの横の壁に貼るんですけど、
貼ってありますね
でそれをじゃあ、まあ3人ぐらい今手が空いてる人来てっていうラインをパンと飛ばせば誰かが寄ってきて一気に貼ってしまうっていうのをやればすぐ終わっちゃうんで、
ラインはそういう点でも、
そう、そういう点でもね、誰か手空いとんなおいでって言ったら本当にみんな何も構わず来るんで、
うん、
もうやっぱそこが強みですから。
はい、じゃあ本当に SNS の情報化のこの進化をうまく使われてるんですね。
まあそれで許してもらえたからまあよかったなみたいな、
うん、
あの年配の方々も別に年配の方々に来てくれとは言わないんで別に、
うん、
でもその情報を使ってそういうことしてもいいっていうのを許してもらえたから、
うん、
これからの人には楽だかなと。
それ大事ですね。
そうですね、
うん、
先々を考えると、
うん、
こういかに簡素にして
うん、
誰でもできる状況を作ってあげるのが一番大事かなと思って、で今はそれを極力やろうとしてますね、ずっと。
サステナブルですね。
そうです
流行りのね、このあちまち東部商店街、美観地区へつながる商店街ですけども、
はい、
立地のメリットみたいなものって感じますか？
圧倒的に観光の方も多い街ではあると思います、うちの通りは。その地元をバッチリメインにしてる人と観光を取り入れてる人と両方あるような街ですね。
商店街と美観地区を結ぶ架け橋みたいな場所になるんですね、
うん、
この商店街を今後どのような風にこうしていきたいっていう展望っていうのはありますか？
今、まあ、観光の方も結構来ていて、観光の方も気づかない店って結構来てますよね。地元の方メインで来てるんですよ、
はい、
っていう店でもそのコアな店でいい店ってたくさんあるんで、そういうところにも結構顔出せるような状況が作れたらなとは思うんですけど、
うんうん、
なかなか難しいんですけど、そのうちの店もそうなんですけど、基本的に常連の方が大半を占めてる店って入りにくいじゃないですか、観光の方って。
あ、そうですね
そこにちょっとでも混ざれて岡山弁にも生まれる環境があれば、
うん、
結構喜んでもらえる。でそこの度胸がある人は入ってきたら面白いんかなと思うんですけど、
うんうん、
でもそういう店って結構多いんですよね、このうちの近所の人でもやっぱ常連で回ってる人がどんどんあって、
はい、
でそこに混ぜれるような誰でも入れるような環境を作れたらいいかなとは思うんですけど、なんかそれがなかなかうまくいかなくて、うまくいけばいいのになって。
じゃあ今はどのお店も割と常連さんがが
ほとんどじゃないですかね、多分だと思いますけど、
うん、でもしっかりその常連さんがついてるお店っていうのもね、
そうです
いいですね、素敵な商店街ですね。
そうですね。
でさらに今後はそこにこ
う
上乗せして、
そうですね、
新たな魅力も開拓していきたいし、お客さんも掴んでいきたいっていうところなんですね。
顧客として常連の方がいらっしゃるのはいいんですけど、もちろん観光の方でも楽しめる空間になれば、うん、もうちょっとこう街全体に活気が持たれるんじゃないかなっていうのが一番で、商店街に人が増えるのが一番いいかなと思ってるんで、
うん、
あの誰も通らない道っていうのは寂しいじゃないですか。
そうですね
夜でも誰か立ってるっていう街になれば、
うん、
あ、なんか楽しそうって思えるような街になるんで、
はい、
そういうのを作りたいなとは思ってますけど。
岸さんといえば倉敷出身で、そして今倉敷でお店を構えているということで、このお店の話とか倉敷のに対する愛着なんかも聞きたいところなんですが、話しているとあっという間に時間がやってまいりまして、これまた後半に伺いたいと思います。前半最後はリクエスト曲を伺ってもよろしいでしょうか？
はい、天竜祭りが終わったばっかりなんで、大寒林なんかいかがでしょうと思いまして。
どうですか、岸さんにとってこの曲は？
子供の頃から聴いてて、勝手に耳の中に入ってて、自然と歌詞が出てくる歌です。
すごいですねもうそれは刷り込まれて、
刷り込まれて、一度も何も見たことないんですけど、
はい、
歌詞は勝手にもう書けるぐらい出てきます。
かけるぐらいってもう相当自信がないと言えませんから、それぐらい。じゃあ夏といえばこの曲。
そうですね、この辺だったらそうですね、
ではこの曲また後ほどかけたいと思います。ここまではあちまち東武商店街会長の岸信之さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、白壁屋のもあちまち東武ファミリー目指して通うの、商店街をどんどん盛り上げるの。
岸さんの情熱を感じましたね。次回はインタビューの後半をお届けしますのでお楽しみに。さて番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の公式ホームページで受け付けていますので、白壁のに教えたい倉敷の情報をお寄せください。またホームページでは過去に放送した内容を公開していますので、そちらもお楽しみください。
白壁のラジオで検索するの。
そしてインスタグラムでは白壁のが倉敷のお店の情報を発信しています。ぜひ白壁のアカウントもフォローしてくださいね。
みんなのフォローとお便り待ってるの。
お送りしてきました白壁のもっと倉敷知りたいの、次回の放送は8月17日の午前10時30分からを予定しています。皆さんからのお便りもお待ちしていますので、どんどん送ってきてくださいね。それでは皆さん、またお会いしましょう。
アリベデルチ。
この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りしました。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元谷ユナイテッド。